ライブ配信アプリ17。ライブ配信の魅力は何と言っても、いつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること。17ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク、音楽、バーチャルやゲームなどの様々なライブ配信や著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしています。さらに現在17では月曜日から金曜日のオールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中。パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか、17限定のアフタートークもお届けしています。ぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください。
トータルテンボスの抜き差しならないと。さあ今夜も始まりました、抜き差しならないとシーズン22回目の放送ですよ、
は
い、
ね、
早いもんでもう2回目ですか、
はい、
だって先週1回目だったんですよ、
はい、
ね、その終わってすぐ復活して、
うん、
1回目やって、うん、もう2回目ですよ。
でも日本撮りだからだよ。あと1週間経ったら2回目来るだろ、うん、それ
来ますか。ねえ、いやでもこの間というかね、さ、うん、先ほどですけど1回目通り終わりってもう楽しかったね、
うん、うん、楽しかった。
何なんだろうね、久々のラジオっていうだけでね。
ラジオも楽しいけど俺も外出んの久々だから。
確かに、
う
ん、何だろう、やっぱ大事なんだな、
人と触れ合うっていうのはね、
うん、そういうことなんですよね。
そう、何してんの。
家にいますよ、ずっと家にいますよ。
家で何やってる。
まず
大体、ね、ライフワークって
8時に起きるん
です。早いよねお前ね、起きてんの。
まあまあ、その一応だから息子が中2の年か、
うん、
として一応7時半に、
うん、
朝練があったら6時半とかなわけで、
うんうん、
だけどまあ朝練ないとしてとしても7時半には、
うん、起きて学校行くから、
学校に出てるのかな、もう7時半は、
うんうん、
だったらその時間には絶対起きなきゃダメだろうって
言
った手前、
うん、
うん、親父がずっと寝てたらさ、
うん、
あれだっていうことで、まあ朝飯はみんなで食おうかってなってるから、
うん、
うん、8時には起きて、まあそこで俺たちがねいつもマネージャーにさ、
うん、
一応すぐに、
体温と
体温計測ってくださいと。で 毎日俺たちはマネージャーに何度、
うん、
異常なしみたいな、う
ん、送ってんだよね、
やってるんですよ。で俺はだいたい8時台とか9時、遅くても9時台に送ってるのに、うん、藤田いつも お前さんありがとうございましたつって、藤田さんどうですか絶対やって1時ぐらいかな、13時とか最近ちょっと早いか、
うん、
10時ぐらいは来てたけど、だいたいいつも13時台14時台にさ、うん、送ってきてたじゃん、うん、何のあれ、あれに起きてんの、
あの時間に起きてんじゃん
めちゃくちゃ逆転してんじゃん。
そう、いやだから最近はちょうどね、もうだからその前回の話でも言ったように学校がさ、うん、こう授業やってください家でみたいな感じでね、うん、なってるから戻しつつあるんだけど、
うん、
俺この間はもうじゃあ頑張って起きようと思って一回9時に起きたの、目覚ましセットして。
頑張ってが9時かよ。
頑張って、
うん、
9時に起きたの、
うん、
誰も起きてねえんだよ家族。
あ、もう家族ごと家族ごと別にそうなら別にまあまあ、
うん、
ちょっと普通の通常に戻った時に家族で苦労しちゃうだけで、
だけ、うん、
まあ、家族としてはリズムは合ってるわけ
じゃん。合って、すげえつまんねえんだ9時に一人だけ起きるのって。でもいいやっつってまた寝て。
あ、そういうことか。
そうそう、でだっていつもあれよ、寝るのが
お前だけ逆転してんのかと思って。
あれ全然違う違う、家族逆転。
せっかくのさ、この自粛でな、うん、家族で入れる機会なんかほとんどねえのにさ、俺たちなんて、うん、なんか逆転しちゃってんのかこいつって思ってたら、
みんな
家族ごとか、
家族ごとだいたい寝んのがもう12時過ぎてから、みんな嫁も俺も3時4時寝んの。
あ、そう、
うん、
遅くても2時だな。2時でも俺はドキドキしてくるもん、やっべ起きれるかなって。
ああ、もう次の日のお前は早いからね。
いやだってさ、うん、その仕事だったら起きれるよ、
うん、
起きなきゃしょうがないから、
うん
うん、だけど今さ仕事ないわけだから、
ない
起きなくてもいいんだよ。
いいんだよ。
なのに早起きしなきゃいけないってめちゃくちゃきついんだよ、
うん、だから起きねえじゃん
いや起きねえじゃんっていうわけにいかねえのよ、うん、起きなきゃ なんねえからさ。
いやお前の方が正しいよ。
だったら、うん、もう早く寝るしかねえなっつって、ね、12時には寝てんだけど、
うん、
で最近は俺イテウォンクラスを見てたからもう見終わっちゃったんだけど。
あ、韓国ドラマあれ。
そう、やっぱ2時とか行っちゃうの、もう1話行っちゃうかっつって、
うん、
行っちゃうのよ。1時ぐらいが、1時ちょっと前ぐらいがもう全然ボーダーラインで、
うん、
それでもドキドキしてんだよ、
うん、
やべえ K 点の12時超えてるぞ、まあ、嫁と見てんだけど、うん、どうするっつって、
うん、
やめとく、行っちゃうかもう見たいのよ、
うん、
次が見たいから。でも明日どうする、起きれるか、
うん、
っての葛藤だよね、
うん、
でもやっぱ見たいが勝って次の日の辛さなんかもう後先考えないからもう一度だけ見ちゃおうっつって、
あ、
見て2時半とか寝るっていうね。最近はね、
俺もだからうちはもう昼ぐらいに起きてみんなのそのそと。
だから何してんだその3時ぐらいまで。
だからそっからスタートでようやく昼飯食って、
で、あ、昼スタート、
昼スタート、
あ、3時2時3時1時
1 12時ぐらいに起きてきて飯食って、うん、でまあ子供の
朝飯だ、
朝飯兼昼みたいになってて、うん、でも息子の宿題こう見て、うん、娘はもう一人で宿題みたいなのとか、なんか自分時間になって、
うん、
大体2時ぐらいになったらその友達のと一緒に体育の授業って言って外出て家の前の坂道走らせたりとか、
うん、
でそれで4時ぐらいに終わるのかな、4時5時ぐらいに、
うん、
で帰ってきて、で息子は そいつとオンラインつないでスプラトゥーン大会やって、
ゲームね、
ゲームやって、
うん、
でちょっと終わったぐらいから夕飯食って、
うん、
で大体7時8時ぐらいになったらあの、うん、ハンドクラップっていうのをやってんのよ家族全員で。
うん、なんだそれ、
あの TikTok かなんかでちょっと前に流行ってた、
うん、あ、踊り、
踊り、
はいはいはいはい、あの結構上げてる人多いね。
そうエクササイズみたいなので、それを30分やったら、うん、1ヶ月で7キロぐらい痩せるみたいな。
韓国の音楽だっけ、
韓国なのかな分かんないけど、俺らが見てるのは韓国語の曲だったね、うん、でそれを、うん、まあ、まだ30分やる体力ねえから、
うん、
十何分やった後に娘がバレエやってるから娘が先生になってストレッチ大会をやんのよ。
で大変だろ、レシーブとかそのアタックとか。
あ、違う違う違う違う、バリボーの方じ
ゃない、バリボーの方じゃ
ない、バリボーじゃねえんだよ、
あ、
うん、バレエの方
だ、あれの方か、白鳥の方ね、
うん、白鳥の方、うん、でストレッチやるから体すげえ柔らかくなってんのよ最近。ほんでそれ終わった後、うん、もう、まあ、風呂入って、
うん、
で風呂が終わった後に俺がまたあの何だろう、カードゲーム大会やんのよ、
うんうん、
で「犯人がは踊る」っていうカードゲーム知らないでしょ。
聞いたことある、踊る、分かんないな。
もちろん UNO とかもトランプもやるんだけど、何か「犯人は踊る」、犯人が踊るだかっていうカードゲームあって、
うんうん、
面白いのよ。
星野源ってこと、
星野源じゃない、
犯人、
犯人違うんだよ、
違う、
あの人ばっかじゃないから踊ってる
そっか、
うん、なんかあって、うん、まあ、4人でやる時だったらカード4枚ずつ配って、だこのカードはいらないっていうのもあるのね、
うんうんうん、
いっぱいカードがあって、で、うん、最初配られたカードをもらって、
うんうん、
で第一発見者っていうのをね、
うん、
持ってる人が、
うん、
まずからスタートなの、
うん、
で時計回りにカードをこう出していくんだけど、
うんうん、
第一発見者の人、じゃあ例えば嫁だったとするね、
うん、
あ、じゃあ嫁が第一発見者って言ったら、うん、どんな事件って言ったら、トイレの蓋を閉めてない人がいたとか、
ああ自分で作れる、
そうそうそう、
あるかも、
ある、
うん、うちにも。
ほんで、うん、じゃあそこから時計回りで息子って言ったら、うん、息子はじゃあ、噂とかいうカード出したら右隣の人から1枚取ってい くとか、
はいはいはい、
そんなん で最終的に犯人が探偵から当てられないで、
うん、
犯人が最後の1枚のカード出せたら犯人側の勝ちなん
だ、うん、
でも探偵はそれを見つけたら、探偵側の勝ちみたいな、
はいはいはい、
そんな
あるよね、そういうのね、
それがすげえ楽しくて、
あだ名つけてくやつとかもあるしね、
そうそうそう、
うん、
そんなのやってて、
うん、
これはちょっと自粛期間の家族間ではおすすめで、
うんうんうん、
あとは夕飯とか作ったりもしてんのね俺が、
はいはいはい、
係 で、うん、で週に何回か俺がやるとか、うん、であと週に何回かこう出前館、それこそハマーさんが CM して出前館やったり、うん、その出前料理を頼むので、
うん、
メンタツって知ってる、お前メンタツ .com って、
お 分かんないかもね。
知らない。
あの聞いたことあるかな。
ラーメンの麺、
うん、
で達人の達で、うん、麺達 .com っていうのがあって、
うん、
それこそあの、まあ、お取り寄せラーメン、有名なラーメン店の
ラーメンは取り寄せれるの。
そう。
んどういうこと。出前じゃなくて。
出前じゃないの。出前だとさ、あったかい作られたやつが来るでしょ、う
ん、自分で作ってくださいの麺が来る。
そう。でもその自分で作ってくださいのもさ、よくスーパーとかで売ってるじゃん、
即席のあの
どこどこ
インスタントラーメン、
インスタントラーメンとか生麺だけど、あのどこどこ監修みたいな、ああいうんじゃないの、 マジで店で出してるやつ、
業務的な。
そうそうそうそう、
梱包なんだ。
梱包されて本当にあの麺も凍ってて、そこの製麺所で本当に作ったやつと、具材もあって、スープ も
スープを偽で作ってんじゃねえんだ。
じゃなくてスープをそのお店で出してるやつをこうレトルト真空パックに入ってカチカチに凍ったやつが来るのよ。でもまあ それなりのまあ値段はするけど、全国の有名ラーメン店その登録してるラーメンが来て、で
いい、ね、
4人でこう違う種類頼んで、
うん、
それおすすめ。むちゃくちゃうまいからね。
いいね。
でそれで今度じゃあコロナ明けたら本店で食べに行ってみようかみたいな、次にもつながるし。
なるほどね。
こうメンタツドットコムはおすすめですよ。で頼んでたこと忘れたぐらいに来るから、お今日来たみたいな、嬉しかったりするんだよね。
いやだからさ、なんだろう、もちろんさ不安よ、うん、
不安よ、
こういう時期は、
うん、
働けもねしないしさ、
なお金のこと何も考えてないもん。心配だ、心配になっちゃうから
不安なんだけど、
うん、
楽しいっちゃ楽しいんだよな。
そう
今まで、で俺怖いもん通常に戻るの、
うん、
あんな怒涛の仕事こな、まあ、
うん、
ね、そのまあ、地方が私多いわけで、ですよね。で、
うん、
皆さんね、テレビでお馴染みではないですけど、
うん、
忙しいんですよ。その、小忙しいというかな、俺たち。
本当にね。
仕事は毎日あって。
全然見ねえなって意見も聞くけど、むちゃくちゃ忙しいよね。
そうなんですよ。
うん、
もう各場所に劇場も吉本はありますし、うん、劇場もだけじゃないですし、うん、ロケだなんだ、まあ、地方で番組もありますから、ほぼ家にいない中、
うん、
もうずっと家にいてずっと家族ってないわけじゃん。
ない。
今後もないわけじゃん。
うん、
だいぶ楽しいよね。
楽しい。
うん、だから、笑っちゃったのがさ、その、ほんと俺が帰れば娘は、息子はさ、なんだろうな、もう、中学だし、
うん、
あんまり忙しくない時期も知ってるから、
うん、
そのたっぷり俺と過ごせた時期もあるし、
うん、
で娘ってさあんまりじっくりさ俺はなかったのよ、
うんうんうん、
もう本当たまの休みぐらいの、
うん、
毎日いるわけじゃん今、
うん、
で嫁と俺の感じっていうのがそのあんまり見たことなかったというか、
うんうん、
でこういう毎日がある中さ、たまにさ、うん、嫁がこう俺の横でだよ、
うん
うん、酒を飲みながらさ、
うん
うん、俺の肩にさ、
うん、
そのなんか眠くなってきちゃったみたいな感じで、
うんうん、
もたれかかった時があったのよ、
うん、
俺もまあまあその久々にそんなことしちゃってちょっとドキッとはしたけど、
うん、
一番驚いたのは娘だよね、
うん、
みたいな、
うん、
何みたいな、パパとママさ結婚しちゃえばいいじゃん。
いやいや、してんだよ。
してて、お前が生まれてんだよって言ったけど。
うん
う
ん、
もうそんな感覚なんだから、もう結婚っていうのが、してた二人っていう概念がなかったみたいで、
うん、
仲いいんだ、みたいな。
うん、
男と女なんだ、みたいな。その一つの、うん、嫁の取った行動によって。
家族感が見えたんだな、それ。
そうそうそう、うん、こんなのもそうか、知らないんだもんな娘はって思って、ダブダブダブダブじゃんみたいな、
ダブダブ
どこで覚えていくんだその
ラブラブを、ね、
間違えてんだけど、うん、ダブダブだから、
うん
うん、だいたい YouTube なんだけど、YouTube の人形物語、人形でさ、
うん
うん、リカちゃんバービー人形とかでやってんだよな、
あそういうのあんだ、
女の人がさ、
うん、
リカちゃんの世界観で、
うん、
なんとかちゃんと付き合っちゃいなよみたいな。そんなばっか見てるから5歳で、
うんうん、
そんななんかそのちょっとこう可愛い混ぜ方してんのよ、
うん、
男と女みたいな、
うん、
好きなんだみたいな、
付き合っちゃいなよみたいな、
いいじゃんいいじゃんなんつって、結婚しちゃえばいいじゃんなんつって、
うん、
キスしちゃえばいいじゃんなんつって言ったり、
うん
うん、そんなのが楽しくてさ、
いや楽しいよ、 だから本当にふと思ったんだけど、うん、漫才今やったらどうなのって
ちょっと怖いよ。
漫才って
この間もリモート漫才があるって言ってね、うん、ちょっと怖いからちょっと藤田も一回やろうかっつって、
うん、
いやあれも面白かったのがさ、
うんうん、
まあ、俺なりにさそのオファーいただいて、うん、リモート漫才かとちょっと今までやってる漫才をそのままリモートしたら
まあ間が合わないね、
ちょっと間が崩れるし受けねえだろうなと思ったから俺の中で、うん、俺は一応ほら携帯でさメモしちゃってお前にもう LINE で送ってるわけじゃん、
うん、
そのメモを引っ張り出してちょっとこうテンポ関係ない感じの漫才なかったかなっつったらまあ一個 それっぽい漫才があったから、
うん、昔のね
5、6年前かな、
うん、
やった漫才引っ張り出してさそれを LINE してこれでいくわっつって、うん、別に俺はお前が見て、うん、あれねあいいじゃんってなると思ったら、うん、藤田からお前すげえなこんな時期でも新ネタ考えてたからやったよやってたやつだよ藤田って
全然俺忘れててうわこいつストックだなっつって
すげえなこいつと思って
すげえなこんな時でもネタ考えてんだっつって
すぐ忘れちゃうんだな
忘れてた、うん、
まあ、5年前ぐらいだったらなおさらか、うん、2年ぐらいのでもやってないやつすぐ忘れる
んだ忘れる、うん、
それ誰のネタとか言ってくる、うん、いや俺たちっつって
すごいなって思って、
うん、まあ、それちょっと直してねやったんですけど、うん、それもまあ久々だし藤田こんなだから忘れてるってことでもうゼロからなわけじゃんほぼ、
うん、
これやっとこうっつってな何回か俺たち2人でリモートして2人でズームで練習してね臨んだんですけれども
でもなんかさ今もうあんだけ嫌がってたネタ合わせとか、うん、俺今すげえしてえもんね
なんでそれもうないものねだりというかあれだろうなな
んかな
隣の芝生とはちょっと意味が違うのか分かんないけどもう泣くなうん、親孝行したい時には親がいないじゃないとか、うん、
漫才
今できてないからだろ、う
ん、漫才楽しかったもんあの時お前気づいてないかもしれないけどさ、うん、こんなもんかってお前がもう終わる感じにしたけどもう一回だけやろっかって言い出したの俺やからね
そうだよだから俺はなんかそういう体になってるから、
うん、
俺の中で、うん、あと 2、3 回やりたいの時に終わりにしようってなっちゃってんのもうお前が嫌がるから、
うん
っていう顔見たくないから俺は
でもお前が、うん、こんなもんかななんて言ったらもう一回やっとこうかって俺から言い出して意外だったでしょ
おおいいよって、
うん、
すげえ嬉しかったあれ
やりてえもん、うん、だからあれまだね間が取るやつだからあれだけどこう普段や寄せとかでやってるさ、まあ、ある程度テンポ系の掛け合いの必要な
リハビリ
あれやばいと思うで、ね、
もうそろそろ開けますよってなったらマジで一回リモートでも
リモートでもやっとこう
練習しなきゃやばいってお前、うん、
本当に、
うん、これはね、
うん、
ということでまたもうまたこんなオープニングとかだらだら20分近く話してますけれども、
うん、
タイトルコールしませんから、
はい、
それでは参りましょうトータルテンボスの抜き差しならないとさあということで、初回終わって2回目ですけれどもね、はい、どれぐらいの方が初回聞いてくれたのかなと思いますけれどもね、そうですね、そういう感じもまだ感覚的にはね、はい、同じ日なんで分かりませんけれども、どうでしょう今日はちょっとね電話つないでみますか
あマジですか、やりましょうよ
なんか抜き刺されオンライン飲み会ということでは
いはい
これ抜き刺されてあなたがこれ言い出しましたよね
言い出しましたあの抜き刺しリスナーのことを抜き刺されと呼んでます
呼んでませんでしたよね
モノノフみたいなもんですね、
呼び出したんですね
モモクロのファンのことをモノノフっていうような感じ
俺たちが抜き刺してたってことですねじゃあ
そうです抜き刺されですね
刺されてる側ということです
ね、はい、
正式には抜かれ刺されですね
抜かれ刺されまあでも
正式には、
ね、正式には、ね、長いんで抜き刺されと
言いづらいな抜き刺され
抜きっ子っていう風にね
抜きっ子でいいのに、
まあ、抜き刺されでいきましょう
、うん、抜き刺されをと電話をつなぎ乾杯しようというこの企画、う
ん、はい
まあね祝杯ですよ言ったらね
そうですね
リスナーと改めて復活したよの
復活した祝杯ですね
乾杯です
はいじゃあちょっと
しましょうこれ
あのありますから
あいいですね
はいちょっと今継ぎますこれあれですね ウォッカの一番きついやつを今。
ああ、いいじゃないですか。
もう鬼ウォッカですよ。
持ってこいでしょ。
鬼ウォッカ今入れましたから。
スコッチが良かったけどいいでしょう。
はい。
さあということで、早速電話がつながってるんですかね、これ。つながってますか。もしもし。
もしもし。
お、
この声は異次元の豚バラ。
お前知らねえだろ、異次元の豚バラの声。知ってるんだっけ。
これはどうですか、異次元の豚バラ、話したことは。
ハイタッチだけですね、ライブ。
ハイタッチだけだよね。
電話ではないと。
電話初めてか。はい、
そうです。
ああ、そう。
ハイタッチということはツアーに来てくれてたということですよね。
去年堂々として行かせてもらいました
。ありがとうございます。どちらの会場ですか。
名古屋です。
名古屋会場。
名古屋会場ね、はい、名古屋会場が毎年一番キャパ多いところで行きますからね、1200人で行きますから、
はい、
1200分の1を飾ってくれてたんですね。
そうですね、あのちゃんとバンダナとかフォークステール持って、
あの恥ずかしいスタイルで来てくれてたんですね。
そうです、行ってました。
あんまりしてくれてる人いない中、
うん、
そうです、そうです、
隠れ抜き師団がいっぱいいる中、
そう、ちゃんと
堂々と、
はい、いや隠れてました。
ドレスコードしてくれてたんですね。
そうですね。
一元の豚バラはどちらから。
三重県です。
三重、
なるほど、
はい、うん、
三重から名古屋に行ってくれてたんだ。
そうです、そうです、行ってました
ね。メールもいただいて、ちょっとメール読ませてもらっていいですか。
あ、大丈夫です、はい。
番組復活おめでとうございますと、
はいはい、ありがとうございます。
そしてありがとうございますと、うん、自分はこの番組の復活を知った瞬間、うん、ミキニーしてましたと。
なるほど。
まあね、俗語ですよね、抜き語と言いますか、
はい、まあ、はっきり言うのね、あの、ダメですから、ちょっと隠語に変えてね。
そうなんですよ、
まあ、いわゆるオナニーのこと
ですね。言っちゃうんかい、
はい、
ミキニーと言ってるんですね、はい、AV を見ていて写生が近づいてきた瞬間に、うん、せっかくだから好きなグラビアアイドルの水着画像で行こうと思い、うん、ツイッターを開いたところ、お笑いナタリーさんが抜き差しならないと復活の記事を出していました。どのタイミングだよ。そんなタイミングで見つけたんですね。
そうですね、
ぬわって思った、嘘って
思いました、
うん、
思わぬ朗報に僕は喜びを爆発、それと同時に中山も勢いよく爆発しました。
なんで動かしてんだよ。
なんで抜けたんだよ。スマホに表示されているトータルテンボスさん、大村さん側に精子がかかり、それはもう大変。なんで俺側なんだよ。そういう時はだって藤田側なんだよ。
そういう時はかかる、あれなんかね、水没っていうのかね、一応
言わねえ。水没だよ、
水没。
何やっちまったな、そう思いました、うん、何はともあれ抜き差し復活は嬉しいですと、喜びが溢れ出てます、精子も溢れ出てます、うん、これから楽しみにしてます。
そうだろうな、その時は。
これどうだろう、あのこのメール送ってさ、
うん、
自分でこの普通のラジオとしてポッドキャストで聞いてる時にこのメール読むのは嬉しいだろうけどさ、うん、電話つながれたまま読まれるのすごい恥ずかしかっただろう、
多分ね。
めちゃくちゃ
自分の書いた文章をね、こうだいぶ恥ずいと思う。
これは恥ずかしいよね。
でちょっとやっぱこう、あの爆発とかかけたりしてるわけじゃん、
う
ん、
そうそうそうそう、
ちょっと笑かそうっていうのもあるから余計だいぶ恥ずいと思う。
これがだいぶでも面白かった、
うん、
この生で電話しながらこれを ね、 読めたというのが、
うん、
ありがとうございます、嬉しい。
いやということで今日ちょっと乾杯をさ、
はい、
異次元の豚バラとあげたいんだけど、今手元にあるの何か。
水があります。
あ、水でいいの、
うん、いいの、はい、アルコールいかない。
あ、お酒飲めないんで。
あ、酒飲めないのか。
なるほど。今は家？
家です。
なるほど。
豚バラは何やってる仕事？あ、そういうのも乾杯してから。
あ、一回乾杯しようか。
うん。
うん、じゃあ藤田君、乾杯の温度。
あ、オッケーです。わかりました。じゃあちょっとグラスを拝借してください。
はい。
はい、
じゃあ行きます、はい。乾杯の温度を取りたいと思います。
はい。
はい。
これはそこそこあったか
い。どうしたの？乾杯。乾杯でしょ。
8度ぐらいかな。いや、これグラスの温度じゃねえよ。乾杯。
乾杯。
あー、効くな。
いやー、
鬼ウォッカ。
いやー、鬼ウォッカ効くね。
ありがとう。豚バラと初めて、もう一人目の乾杯相手ですから。
あ、そうなんですね。ありがとうございます。
西ロシア製のウォッカらしいですよ、これ。
西ロシアは一番きついからね。
西ロシア製の本当に。
豚バラどうですか、水は。
いやー、うまいですね。ありがとうございます。
うまいよね。
はい。
いやーでもありがたいよ、こうやって一緒に喜ぶ相手がいるっていうだけでね、
うん、ほんま嬉しいっす、復活が。本当に
お仕事は
一応工場勤務。
工場だ、やっぱある。
今はどうなの勤務は。
めちゃくちゃ暇です。
あ、一応勤務はしてる。
言ってるんですけど何も仕事が。
ああ、ないんだ。
人数制限をしながら何人かこう3密取りながら
交代制みたいな
でやってる感じ。
旦水交わしながら、そうです、そうです。
交わしながら。
ああ、はい、なるほど。
でも、そう、製造するもんもそんなに履けないから、
はい。
な、そんなやることもないし。
そう、掃除ばっかりします。
掃除ばっか。
工場の。
そうですね。もう掃除するとこもなくなって
きて。ピカピカになってんじゃないもう。
いや、そらそうだよね。でもさ、うん、まあ俺もあのツイッターでね、ちょっと言ったけど、うん、こうたまにさ、
うん、
なんだこれってなって爆発そうになりそうな時あるよね。何この世の中みたいな。
そうですね。
うわーって。ちょっと気持ち的にね、こう。
ま、どういう状況それ、その。
いや、だから、まだ工場勤務とか多少こう出てるから、うん、そこまでこうストレスっていうのはないけど、うん、本当に俺なんかさ、
うん、
外出てねえじゃん。
うん、
ほんでこれもう何なんこれって、もう変わり映えのない毎日をさ、
うん、
なった時にこれ考えれば考えるほど、なんじゃこれっつって爆発しそうになる時に、
うん、
ふとさ、
うん、
あ、いや俺だけじゃねえんだよなっつって、
うん、
何俺だけがこの不幸を背負い込んだみたいに思っちゃってダメだと、うん、もっとみんな、ね、みんなこんな気持ちなんだって思って、うん、改めてさ、そのあの4次元の豚バラに話を聞いたらさ、
異次元な、
異次元か、
4次元にしないで、急に
ごめんごめん、うん、どんな社会の人でもさ、どんな仕事をしてる人でやっぱ同じような感じ我慢してんだなと思ったらさ、やっぱこう我慢しなきゃなって思うんだよね。
そうね、
うん、そうだよな。今日はじゃあルパン次元はどうしたの、その
ルパン次元じゃないです、異次元だって。
あ、異次元か、
うん、どこ切り取ってんの。
異次元は工場勤務、あと今は。
そうですね。
なるほど、お疲れだね、じゃあ。
うん、
まあまあ、でも。
疲れたかどうかは、あれですけれどもね。
はい。
いや、でも、そっか、あんまりだから、メールは送ってくれてなかったのかな、
シーズン1では。いや、結構送ってくれたよ。
あ、メールは読んで
た、ね、メールはめちゃめちゃ読んで
た。異次元の豚バラっていうのも、うん、言った覚えもあるし、聞き覚えもあるもんね。うん、
結構ね、終盤なんか、怒涛に送ってくれてたよね。
そうですか、ね。送ってました。あるあるとかも送ってました、
ね、う
ん
う
ん、
そうだよね。やっぱ終わっちゃった時は悲しんでくれたんだ。
むちゃくちゃフックレ
スそうか、
はぁって思いました、本当に。
なんでだって、
もうむちゃくちゃ悲しかった。
そんなにその異次元の豚バラの中の生活ライフの中でのパーセンテージ占めてくれてたわけだ。
だいぶ占めて、めちゃめちゃ面白かったっすから
。ちなみに何パーぐらい占めてくれてたの。
50ぐらい。
まあ、半分も
すごいよ、50が抜き差しって、
うん、やってる俺らでさえあの6ぐらい
だから、ね、うん、やめとけよ。本当だとしても言うな、お前は。50と言ったリスナーの前で
抜き差しにかける気持ちって6ぐらいだったんだけど50も感じてくれたんだ。
ありがてえよな、そりゃ喜んでくれるわな、
うん、
めちゃくちゃもう面白いですし、もう最高。
どうだって、これがあの、あ、終わっちゃうのかってなって、うん、たった1ヶ月よ復活ってなった時に、うん、うわ嬉しいってなった瞬間の、うん、にしても早っていう気持ちすごいあった。
いや、まあでも嬉しいのが大きい。
ああ、だから本当素直に嬉しいが勝っちゃうんだよ、1年ぐらい50% も占めてたら、
うん、
何だったんだあの悲しみ、返せよの感情より、
うん、嬉しいなんだ。
嬉しいがもう
嬉しい、
そう、嬉しい。
俺やっぱ6だったからさ、うん、まあなーってなったから、うん、嬉しさもさ、うん、おほやるんだ、
いや、俺だって俺も6に入れるの。8あるわ、8
しかねえのかお前も。
いや俺もでも相当俺たちは抜き差しは好きだったからね、
うん、
うん、
ワクワクしたもん。
だからこそ抜き差しならないとというタイトルで、
うん、
もちろんそのタイトルダメですよやったらもちろん、うん、素直に書いてるし、
うん、
新たなラジオ頑張ってたけど、
うん、
これで行きたいっていうのはあったからね。
そうそうそう、
うん、ね、いやありがとうね。
いや全然こちらこそありがとうございます。
うん、もうただただつないで乾杯だけしようってだけだったからさ。
そう、あの前までのフォーマットのね、
うん、
あのどことかいうのはまあおいおいね。
そうだね、
コーナーが始まってからまたやろうと思うからね。
またやってほしい。
うん、やるやる。
そうだね、また送ってよ、メールもね。
うん、
送ります。
ありがとう、
ありがとう、
はい、頑張ってね。
やっぱミキミキさんとか楽しみにしてるんで。
ああ、ちゃんと来てるよ。メールが
ここを通してミキミキにエールを送るなよ。
ミキミキも聞いてくれてると思うよ。
聞いてるよ、
うん、
うん、ちゃんと読んでたしな、うん、一発目
それだけ
楽しみにしといてよ。
楽しみなんで、
はい、
うん、ありがとう、
ありがとう、
ありがとうございます。
また聞いてください。
聞きます、ありがとうございます。
いやー、うん、嬉しいよね。
はい、
あ、本当に喜んでくれてた感じが伝わってたし。
そうだね、う
ん、何歳なんだろうな、異次元の豚バラは。
まあ、おいおい、いつか聞けばいいんじゃない、
うん、20代後半ぐらいなのかな、うん、さあ次の方はもう一人いるのかな、今ねちょっとつないでくれてる。
俺ね、思い出したわこれ、あのジングル開けてからの入り方思い出した。
ジングル開けて
最初
改めましてこんばんはじゃん。
そう、改めまして、うん、こんばんは、トータルテンボス。
思い出したんだけど、こんばんはじゃねえな、 ねえのかなと思って。
もういいんじゃねえの、こんばんは統一で。
いいのかな、
うん、いいと思うよ。これ配信が何時なのか分かんないけど、
6時。
あ、6時。あ、じゃあもうこんばんはでいいじゃん。
まあね、
うん、
おポッドキャストだからさ、聞く時間ってまちまちじゃない、
うん、でもいいんじゃない、こんばんはで
だからいいのかな、
あのセリフいいペーしね。
さあ、ということで続いての、電話の方とつながったみたいです。もしもし。
もしもし。
この声はむちゃんこ背番号8。
ね、それは知ってるだろ。
もうむちゃんこ背番号8はな。
2、3回つないでるもんね。
今井の大ファンで、
うん。大ファン。
今井選手の大ファン。ロッテから楽天。うん、今井選手の大ファンで、おなじみの、
うん。
お久しぶりです。
久しぶり、ね。お久しぶり。どうなの、仕事はしてんの。
仕事はリモートしてます。お家で。
リモートでやってんだ。
そっか、むちゃんこもね、ちょっとメールくれてるんで、
うん、
ちょっと読ましてもらっていいですか？
あ、このタイミングで。
このタイミングですよ。
あ、そうなんだ。
ちょっとね、はい、自分で書いたのを電話で聞かされるという恥ずかしみを受けてみようね。小村さん、藤田さんの久しぶりナイトの復活おめでとうございます。そしてありがとうございます、
はいはい、
もう本当にむちゃくちゃ嬉しいです、
うん、
毎週聞いていた抜き差しがなくなってから約1ヶ月半、とっても寂しかったです。かっこの秋抜き差し2ではどんなコーナーが出てくるのか、抜き差し1のコーナーが引き継がれてるのか、とても楽しみにしています。新型コロナウイルスによって変わってしまった日常ですが、また抜き差しでたくさん笑えると思うとワクワクしています。子供の頃から一緒にいる2人が出す空気感が大好きなんです。私はリモートワークをしていますが、たまに出社しています。人の少ない都心を見ると、ものすごい世の中が変わってしまったと思います。あとは仕事の他に家の中でエクササイズしたりして、運動不足にならないように気をつけています。お二人はご自宅でどんな風に過ごしていますか？最後に抜き差し1の、最後ではメールが多かったとのことで読まれなかったので、抜き差し2の初回で読まれますようにということでね。まあ2回目ですけれどもね、ここで電話でつながしてもらって読んでますよ。はい、うん、
ありがとうございます。
そうかそうか、たまに出社もしてね。
そうですね。
ほとんどはリモートワークだと。
はい。
どう？家の自粛の生活は。
いや、正直ちょっとまあだらけますよね。
まあ自分次第だもんね、結局ね。
そうなんですよ。
やっぱ人間だからね。
一応なんか朝報告と終わりの報告があるから。
な、その会社に？なるほどなるほど、
うん
うんうん、
じゃあまず起きるんだ、
とりあえずはその時間までは絶対起きなきゃいけない、
はいはい、
っていうのがあるから、うん、とりあえず起きれてますけど、
起きて報告して寝たり接してんの
寝たりはしてないです今のところ。
おお、偉い
し、ただちょっとなんか寝巻きなままみたいな。
あ、寝巻きなままね。
お
お、なるほどね。いやでもね、俺たちもいろんな、まあ、あの手この手でね、やっぱりもう仕方ないもんね、
うん、
こうなっちまったからにはもうね、
新しいこと始めたりとかしてんの、なんか。
ああ、そうだね、
うん、
そういうことでやっぱり気分を紛らわせないとね、
うん、
その家の中でエクササイズは、うん、そのリモートになってから始めました。
それどういうエクササイズ？
あ、 YouTube で、うん、なんか有酸素運動をやりましょうみたいな先生がこう、うん、映ってるやつで、
うん、
10分とか20分とか、
はいはいはいはい、
ノンストップでいろんなこう動きを組み合わせてひたすら動くみたいな。
ハンドクラップとは違う。
ハンドクラップ
そんなに驚かれること、
うん、まあまああんまり知らない人は知らないと思う。俺も言われないと分かんないもん。ハンドクラップだけじゃ。
ハンドクラップ、ハンドクラップ、30分バージョン15分バージョンとかっていうので検索したら出てくるんだけど、
なんか手の上でパチンパチンってやるってやつですか？あ、違うかな。
なんかね、まあ言ったらエアロビみたいなやつなんだけど、うん、なんか韓国の男女2人が面白い感じで踊ったりして。
でもちょっと似てるかもしれない。
そんな感じのやつでしょ？
多分、
うん、
それを見ながら一緒にやってんだ。
と一緒にやってて、もうゼーハーゼーハーして汗かいて、うん、こっちは必死にやってるのに、うん、画面の中の先生はめっちゃ笑顔、キラキラ笑顔で頑張りましょうとか言われるから、
うん
っとイラッとして
何なんだこの差はと。
まあね、あれさでも
結局ストレス発散のためやってるけどイライラしてんじゃん。
でも終わったら終わったですっきり、
まあね、
あれさ、
やったみたいな。
でもなんかさ、5分で一回しとかでしょ。
あ、10分
で一回しでも
長いよ10分は。
あれね、やってくと、うん、俺のハンドクラップは大体、
うん、お前もうお前のものにしちゃったのか。俺のハンド
クラップ俺がやってるね、見てる。3分4分ぐらいで一回しなの。それがまたループになって2本目3本目みたいにあるんだけど、最初の週はもう1本見るやるだけでもクタクタだったんだけど、2週目行ったら増やしていこうかなんて言ったら、毎日やってたら全然いけるようになってくんだよね。
やっぱ続けると、
続けるとできるようになってくる。最初はほんと 3,4 分で終わってたのが今12分まで伸びたね。
へー、
そう、楽しいよねあれね。
面白くなってきました、
なってくるなってくる。
そうか、まあ、でじゃあエクササイズの効果はあるの？
どうなんですかね、体重計なくて。
体重計
さ、現実逃避ね、
それは。それは現実逃避ってやつだよね。
いや、変えてないだけで、ちゃんと気持ち的には頑張ってる
し。現実を見るのは嫌なだけでしょ、それは。
俺なんかでも痩せたって言われるぜ。
でもちょっと締まった感はなんとなく感じている。
あ、自分で。
そう、
もういいんじゃないですか。やっぱね、こう普通にしてたらやっぱ太っちゃう人の方が多いと思うしね。
多いよね普通ね、
食べて寝てが多くなっちゃうだろうしさ。
間食もね気をつけてます。
ああ飯もね、なんかうちらはなんか楽器始めたんだよね。
楽器、
大村がそピアノをさ弾き始めてて。
まあまあまあ、その娘のがあるからね。
そう、それも YouTube の方でまたね
こうやってみたんですよ。
出していこうと思うんだけど、なかなかよ。
なかなか、
なかなか、
まあまあまあ、小学生の低学年が伴奏ぐるぐらいするぐらいのレベルかな、
やるじゃんみたいになって。
一応両手ではやってるよぐらい。
そう、両手で弾けてんだよ。
すご
い。
でもあれよ、その左のあの押す鍵盤は1か 2個ぐらいよ。
いやでもちゃんと形になってるからね、
曲になってるってこと
ですか。曲になってんのよ。
へえ、すごい、
それもまた YouTube で出していくんだよね。
なんか面白かったんだよな、やっててね。だんだんで昨日よりも弾けてるってなるのよ。
だから最初のいっちゃん最初のある曲をね、こうやったんだけど、すんげえゆっくりなのよ。
そう、あのね、もうやってて、あ、 この手の形からここに行くのか、絶対無理じゃんっつって何回もやるの。いけるわけで、もういきなりもうこのリズムですぐにこの形でここ押せるわけねえじゃん、この3本もって一日なってたら、次の日ちょっと押せてる。ちょっと俺かすってるってなってくんだよ。したらもう次は日はもっといけんのかなとか、したらだんだんこのさっといけるようになって体が覚えてきてとか、
そうそう、
これがね楽しいんですよね、ピアノの楽しさ。
ギターもそうだもん。え、絶対無理じゃんこの動きってやってるけど、できるようになってくんだよね。
ギターもまあ若干このなんだろうな、弦とかのミスって分かりやすいけどさ、ピアノってさ特に
露骨だよ。
2つの鍵盤弾いちゃうだけで、すげえ雑音なのよ。だからゼロが100なの。
紛れないもんね、ギターまだ紛れるもん
でしょ、
6本あるから。
だからもう間違えたのすぐ分かるから、もう挫折と、なんだろうな、あれの繰り返しでさ、
栄光の
充実と挫折の。
でもそれが1曲できるようになると、次の曲に行ったらまた今までのやつも出てくるわけじゃん、パターンが。
そうだね。
そうするとあ、これはいけるんだけどこっちはできないみたいな。だから 3,4 曲やった後普通に弾けるようになるんじゃねえの。
なんのかな、わかんねえけどね。
俺はもうギター始めてさ、まだ C と G が出てねえからさ、
G が出てねえから
今の曲には、
まあ、ベースやってたからね、藤田ね。
そうそうそう、
あ、ベースやってた。
だからまああんまり別に始めて感はないよね。
全然違うぜベースと、
まあ、全然違うだろうけどさ、俺のピアノとはわけが違う。
わけ違うな。
だからゼロから本当に始めるってなかなかないですよね、大人になって。
すごいよ。同じ1個の黒の鍵盤、 うん、3本ぐらいで一気に押してるからね。1個の鍵盤を。
1個の鍵盘を
3本で。人、うん、指じゃん。
うん、
だけどなんか確実に押したいから3本ぐらいで押しに行ってる。妹にバカにされてさ、まあでも押す鍵盤が今は少ないからそれでいいんじゃないなんて言われて、じきにそんな左手でも一気に4つ5つ押さなきゃいけない曲があるから、
時が来るから
そんなことしてられないよつって
なんだよ開けるかつって、ああ
そういうのと強いね。見ました、うん、なんか
何を
おじさんが、うん、全くピアノ弾いたことないのに、うん、もうゼロからピアノ始めて、うん、独学で7年かけて、うん、めちゃくちゃ難しいなんか曲を弾けるようになったっていう、
おじさん上行くんじゃないよ。
7年でしょ、でも7年でしょ。
俺のサクセスストーリーの簡単に上を行くな。
いや俺でも
7年かけて
大村のあの、うん、何始めてみたっていうのの、うん、時間の短さでおいこんなに弾けるようになんだってびっくりしたよ。
まあまあまあな、
うん、おすげえじゃん頑張ってんなって思って、
まあ、適性はあるのかもな、その 手に関することは、
うん、だ俺は
やっぱり
俺はちょっともうギターもまあいっかぐらいになってたので、うん、あれで触発されて俺も頑張んなきゃってなったもん、う
ん、あそう
投げ始めてた俺が。
いやじゃあ乾杯しましょう、ちょっとな長くしたら乾杯持ってるなんか。
え？
あれ乾杯の電話よこれ。
持ってます。
乾杯しましょうか。
発泡酒開けます。
発泡酒ね。
発泡酒いいね。
はい。うちは今日もウォッカで。
ウォッカ。
今日ウォッカです。
渋いっすね。
今日ウクライナ産のロッカです。
ウクライナですか。はい。そこもきついですからね。
はい。
はい。
じゃあ大村くん乾杯の温度お願いします。
じゃあいきますよ、
はい。お願いします。
何してんですか。乾杯の温度です。何やってんの？
これはね、ね、
乾杯の温度だっつって。
ウクライナ産だからね。-23°C。あ、グラスの温度じゃねえか。
乾杯。
乾杯。一瞬
のやらすなこんな寒いボケ。
絵が見えてねえかも地獄なんだよこれ。
グラスみたいな。
あれあれの時何してんのってなるからね。絵で見てたらグラスとかさ、ほっぺに
近づけて
て、ってのが分かるけど。
何にもないから
さ。あれだもん、
うん。地獄なんです。
音で聞かされる、
うん。
電波おかしいのかなみたいな。
ねえ、なっちゃいますけれどもね。まあ、むちゃんこ、まあ、妹とね、退屈な日だし、不安もあるでしょうけども。
はい。
ねえ、ちょっとでもまあ、こういう抜き差しならないと、シーズン2でも聞いて、紛らしてくださいよ。
はい。はい、
ありがとうございます。
ね。
めちゃ楽しみにしてます。
よろしくお願いいたします。またツアーもね、はい、一応今はやるつもりでいますから、
はい。
はい。
どうなるか分かりませんけれども。
はい、絶対行きます。
また来てください。
はい。
はい。
ありがとう。
ありがとう。
ありがとうございました。
ということでね、二人とつながせてもらいました。
やっぱすごいね、これはもう世の中が全然変わったよね。
変わりましたよ。
本当にね。
自分を見つめ直す時期でもありましたからね。
うん、
そういう意味ではまあまあ悪くないんじゃないかなとも思いますしね。
プラに変えないとね。
さあということでこんな感じでね今日は、はい、まあお試しみたいな感じで、リモート的につないで乾杯しましたけれども、うん、やはり抜き差しならないとといえばねリスナーさんとの電話のおしゃべりは一つの醍醐味でありますから、
う
ん、
そうですね、
来週からもねどんどんつないでいきたいと思いますよ。
はい、
よろしくお願いします。さあということで、引き続きですけれどもお便りを募集しましょうか。
はい、
普通歌ですね。あとは抜き差し歌謡賞はないのかな。
ない、
合わせましょうと、
うん、
あるあるのお題は、今のこの自粛あるある、
うん、
そして喋、ろうは何でもいいです。我々に喋ってほしいことをテーマ書いてください。私の場合のテーマも今のこの自粛での出来事、
うん、
私の場合こんな感じですみたいなのを送ってください。クイズ作りましょう、問題コーナーですけれどもこれは答えが藤田になるクイズを作って皆さんで遊んでみようと思いますのでぜひ、作ってみてください。宛先、はい、お願いします。
はい、tt@allnightnippon.com、tt@allnightnippon.com、 all night は allnightnippon.com でございます。
あなたからのメールお待ちしております。
トータルテンボスの抜き差しならないと。
さあエンディングになりますか、
はい、
2回目ももう簡単に終わってしまいますね。
そうですね、
早いですよ時間が経つのは、
うん、
ねえ、やっぱ喋るの久々だからもう楽しいんだろうね。
楽しいね、
あっという間に過ぎるよね、
うん、
ということでこれから毎週皆さんとこうやってね楽しいひとときを過ごせるっていうの
が、そうだね、だからこっから来週のまたこう録音に、録音までの1週間があって何があったのかとかさ、
はい、そうですよ、
新しいことをね、いよいよ本当に本格的にこうラジオでこれ話そうとかっていうのを考えながら1週間も遅れるから、
今までねやっぱ復活するなんか思ってませんでしたから、全部そこまで準備はしてません
よ、してませんからね、
はい、これからはねそんな感じも抜き差しを頭に入れながら生活できる、はい、ということですよね。
お知らせはまあまあ YouTube やってますと、
毎週、火曜、はい、金曜日曜にアップしてますんで、はい、ぜひよろしくお願いします、はい、寿司ボーイズで検索してみてください、
は
い、
あとスポンサーも募集ですね。
そうだね、
はい、
やっぱり長く続けるにはスポンサードを受けていた方が続きやすいという
か、あとスポンサードがあればイベントとかも打てますからね。
打てますね、はい、皆さんとお会いできますね。
何社いてもいいんでね。
ああもう、
はい、
大歓迎ですよ。
いくら出せばいいんだいっていうのもよく詳しく分かんないんで、ね、メールをいただければ問い合わせれば本当に、
担当の者が、
はい、
お電話させていただきます
ので、はい、
よろしくお願いいたします。
お願いします、
ね、ということで今週はここまでですね、
はい、
俺たちはまた来週、さようなら、
さようなら。